はいどうも沢田信也です。今回も前回に引き続きゲストは川瀬さんとペガさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、年末年始に映画をたくさん見たのでせっかくだから感想を言おうシリーズ、
イエーイ
イエーイ。2回目はキャビン、
やった
やったんですか。
キャビン来た。
あ、そうですか。
前回はね、見てなかったんで、ね、
そうですね。
ね、
うん、一応まあリスナーさんのリクエストに応えたっていう形でまあお二方は見てませんでしたけど、僕はまあ、うん、ゼログラビティ見に行ったよって話をしたんですけど、
うん、
まあ、今回は普通にみんな DVD で見たっていうキャビンの話をしようかなっていうところですね。
うん、
まあこれも何から話したもんかなって感じなんですけど、
うん、
まあ僕も感想一言で言うと、いやすごかったね、うん、まあ以上みたいな。
すごい映画。これ今回もどうなんですか、ネタバレ？
まあまあ基本的に狭くて浅いズラもネタバレ前提で話しますから。
なるほど。
はい、だから、はいはいはい、キャビンはどうやろう、ネタバレ、これ微妙なところが、一応ね、ホラー映画ファンやったら、
うん、
ネタバレしてても楽しめる映画ではあるとは思うんですよ。
そうですね。
うん、逆にまあ、収録前に川崎さんが言ってましたけど、
はい、
ホラー映画ファンじゃなければ、この作品を手に取ることないだろうっていう。
だと思います。はい。
話なので、別にネタバレありでも全然いいと思うんですよね。
はい、じゃあ、それで行きましょう。
ただ、その話の構成的に、俺は絶対、
うん、
初見のドキドキ感を味わいたいんやっていう人は、
うん、
もう見ない、聞かない方が
いい。いや、本当にね、でも、それ味わいたいなら絶対ネタバレは聞かない方がいいです。うん、後半は結構びっくりするところが何個かあるんで。
そうですね。かなりこう、うん、人の錯覚度が、
うん、
ミスリードをさせようっていう、のありますから。
うん、まあ、あと個人的にはキャスティング的な部分でもね、びっくりするところ。
ああ。
まあまあ、初見の感動を大切にしたい人は聞かない方がいいです、
ね。うん、いや、ほんとぜひね、はい、見ようと思ってた方は、ネタバレなしでぜひ見ていただきたい。
うん。何の話からしていきますか。
いや、大筋とりあえず言った方がいいんじゃないですか、ね。序盤のとことか面白いじゃないですか。前振りがあってこそ。
あ、まあでもこれも、狭くて浅い奴ら特有のあらすじ紹介言わせてもらうと、
うん。
まあ、簡単に終わる話が、話なんですけど、
はい。
主人公の女の子、
はい。
ちょっとインテリジミタ、彼氏候補、
はい。
主人公の女の子の、ちょっと股の緩そうな女の子、
はい。
で、その彼氏で、まあ、体力バカ、
はい。
と、あれ、何のポジションなんかな？ちょっと、その4人のイケてるグループとはまた別のスタンスなんですけど、一応友達グループで、まあ、独自の個性的な、ちょっとアホ。
ちょっと変わり者で、普段は頼りなさそうなキャラというところ
が、頼りなさそうな変わり者ですね。
うん、
この5人が、まあ、バケーションとして、ちょっと山小屋になんかキャンプしに行こう、ね、キャンプ、
まあ、はい、よく映画に出てくる、いる、ティーンエイジャーたちが。
そうですね。休みのバケーションですね、単純に。
そうですね。
行こうぜっつって、まあ遊びに行くっていう。ね、で、そこで大変なことに会うっていう。
そうですね。旅行行こうぜ、旅行行ってさらに仲良くなろうぜ、みたいな、ね。
そうそうそう。
うん。
そういう映画、ホラー映画でよくありがちな話ですよ。はい、ね。
もう序盤だけ見てるとね。
うん。
何回見たんやろ、これ。
そう。デジャブどころの騒ぎではない。
はい。でしょ、もう何が起こるかもう分かってるからなんですよね。
はい。っていう話を逆手にとって、実はみたいなところの腹筋なんでしょうけど。うん、
そうですね、うん。この辺はもうオフィシャルページ、公式ページ見てもらうと。
うん。
もうよくある設定、だが、だからあなたは騙されるみたいなキャッチコピーが書いてあって。
でもね、あれ、オフィシャルサイトもね、見たらね、うん、結局最後までわかりますよ、あんな。完全にネタバレしてるじゃないですか、ほとんど。
そうですね。うん、
だから、おそらく楽しみ方としては、
うん、
そういう物語のリアルタイムなワクワク感ではなくて、
うん、
まあ、全部見終わった後に、
うん、
どう味わうかやと思うんですよね、この映画。ほんと話が。
確かにそのね、ナイトシャマランの映画みたいな部分を楽しむ映画ではないですよね。
確かに物語の序盤、中盤、後半に、うん、まあ大どんでん返しありますけど、
うん、
そこだけを楽しむ映画ではないんでしょうね。うん、
違いますね。それは違うと思います。
なんか分かった人だけが、噛めば噛むほど味が出るする目みたいな感じで。
そうですね。
ただまあ、
何回か見たくなる。
分かってなくても、そういう構成の妙でも楽しめるよっていう。
うんうんうん、
ただも前提としてホラー映画見れる人ねっていう。
そうですね。表現的にいろいろグロいシーンがあるから、うん、最低限それ耐えられる人ではないと厳しいかな。
お互いのホラー映画歴みたいなのちょっと軽く話しておきましょうか。どれぐらいのスタンスで見てたのかっていう。
はいはいはい。
じゃあ僕から。
どうぞ。
僕は結構ね、 まあ、そこまでホラー映画を好んで見てたわけじゃないんですけど、
うんうん、
なんか大学生の頃とかやたらとホラー映画ハマる時期ってないですかなんか知らんけど。
あります、あります。
あの時に、なんか、片っ端から何でもいかんでも見てた時期があって、うんうん、まあ、一応まあ、世に言うところの、まあ、わかりやすい13日の金曜日であるとか、うん、まあ、エルム街の悪夢であるとか、うん、資料の腹渡であるとか、うん、サンゲリアであるとか、デモンスであるとか、そういうところはまあ一通り見た歴はありますが、今でもそれを見続けてるほどのホラー映画ファンではないですね。
なるほど。一時期は
一時期そういうことをしてたっていうのであ、ので、ホラー映画という道をずっと歩み続けてるわけではないですね。
ずっと。
やはりそこはもう狭くて浅いゆえんであって。
なるほど。
まあ、ブーム過ぎたらあまり見なくなるっていう。う
ん、でも、その王道な部分は抑えてる。
一応当時、まあまあ、いわゆるこのホラー映画でいうところの、うん、王道的な文脈っていうのは、わかるぐらいのレベル。
うん、
あと、まあ、年を取ってきて、今、ホラー映画逆に見れなくなった人。怖くて。
子供の頃は無視平気だったけど、大人になったらモテない。
そうそうそうそう、うん。なんかね、そこはまだこの映画と全然関係ない話になるんですけど、
うん、
やっぱこう、最近の映画ってすごいリアルやし、
うん、
はい。
グロさも昔に比べたら、すごいこう、なんていうんですかね、うん。本当にリアルになってる。
そうですね、表現がすごくリアルになってきてますからね。
単純にこう、目を背けてしまう、そういうのに対して、うん、表現、的なところで、
うんうん、
あと心情的なところで、年、
うん、
を取ったのか、うん、すごい殺される人の気持ちを考えてしまう。
ああ。
なので殺される人を見てられない、かわいそうと思ってしまう。
うん。
あと単純に最近のホラー映画ってお化け屋敷的びっくりさせるじゃないですか。
ああ、
はい、はいはい。
あれが本当にドキッとしてしまう。
わかります。私もあれ苦手なんですよ、ね。
ビクってなる。
うん。
その3つの理由で、
うん、
あまりホラー映画を見れなくなってしまった。人です。
なるほど。
最近はもうあんま見てないですね。
見てないですね。好んでは見てないですね。ただ、内容的に気になるから、なんかあらすじとか、人の感想とかよく見たりしますね。
なるほどね。
はい。っていう、ぐらいの立ち位置かな、僕は。
あ、でも十分じゃないですかね。
なので僕レベルやったら全然今回の映画も楽しめると思うんですよ。昔ホラー映画何本か見て、だいたいホラー映画ってこういうのだねっていうのを知ってますっていう
人。そうですよね。むしろそういう人たちの方が楽しめますよね、はい、多分。
まあじゃあ、川崎さんとか。
あ、私は、ね、一番ハマってたのがね、中学生の時で。
お、結構早いですね。
中学生の時にね、ゾンビとか。
はい。
はい。
バタリアンとかかな。
ああ、あった。
で、私が中学生とか小学生の頃って、テレビの水曜日9時とかのロードショーで、13日の金曜日をやってた頃
なんですよ。やってた、やってた。
うん、うん。
はい。今では考えられないですけど。
うん。
だから、もう全然、その頃から見てて、その後ずっと定期的に見てる感じなんで、今でも見てますね。
ホラー映画。その道を一歩んではいるんですね。
そうですね。たださっき沢田さんが言われたみたいに、やっぱある程度大人になってきてるんで、多少、昔ほどは、なんて言うんでしょう、無責任に見れない時もありますね、やっぱり。
ああ、そうなんですね。
ちょっとこう感情にしてしまう、う
ん。なんかよくホラー映画はギャグ映画だっていうコンセプトで見る人いるじゃないですか。
うんうん、
笑いながら突っ込みながら見るっていう、うん。
はい。
その気持ちすごいわかるんですけど、それができなくなってきた年頃なんですよね。
うんうんうん、そうですね。
はい。
で、だから、その表現的な部分でも、ある程度には耐えられるぐらいの体勢は持ってる感じなんで。
うん。
だからキャビンとか、ぐらいなら、まあ、まだ全然大丈夫かな。
はい。
はい、感じですね。
ペガさんなんかは？
僕はね、一番何も見てない方やと思います。子供の時、すごい怖かったんで、ホラー映画。
はいはい。
まあだから、同じように、テレビでやってる、13日の金曜日とかも、
うん。
最初の犠牲者が出る前に起きるみたいな。
ああ。
怖くて。
その気持ちもわかります。僕、小学生の時、小学生の時は僕もそんなんでしたね。
うんうんうん。
おかんがすごいホラー映画が好きやったから、まさにそのテレビでやってる13日金曜日とかよく見てたんですよ。
変わってますね。
なんかね、怖いの好きやったんですね、うちのおかんが。
普通、親がそういうの止めて見せないもんですけどね。
なんかね、僕たち子供の頃にあなたの知らない世界とか。
ありましたね。
夏になったらなんか、心霊現象の怖い話を特集する特番とかやってたじゃないですか。あんなんとかすごい好んで見る親やったんですね。
うんうん
で、その延長上で、なぜか、そのミステリーとかサスペンスとかホラー映画とも見てたんですよ。怖いの好きや、つって。
沢田さんところは面白いですね。お父さんドラクエやったりとか。
なんかね、ただ別に、何かこう、ポリシーがあって見てたわけではなく、ただ見てたっていう感じ。うん、ただ隣で見てる僕がそんなん怖くて見てられなかったから、おかんがホラー映画見始めたら、もう部屋行って寝るみたいな感じでしたね。
うちは逆でしたね。僕はそういうの見てるともう、親は嫌な顔してましたね。
あ、そんな見るなと。
うん、やっぱりね。
ああ。いや、だから僕は怖くて全然見れなかった。大人になってから、うん。ドーン・オブ・ザ・デッドとか。
はいはい。
そうなんですか。
ああいうのを、でもそれでも、もう子供の時に全然見てなかったんで、うん、もっとホラー自体をあんまりジャンルとして見るのは少ないですね。
ああ、じゃあ一応ホラー映画をちゃんとしたホラーとして見れる人なんですね、逆に。
ああ、そう。
ちゃんと怖がって見れるってことですね。
そうですね。多分。
まあ、それぞれ三者三様のスタンスですけど。
うんうんうん、うん。
じゃあ、ペガさんから見たら今回のキャビンなんかどんな感じなんですか？
そうですね。
だって導入なんか完全ホラー映画のそれじゃないですか。
はいはいはい。いやいやでも、まあ、導入のガソスタのおっちゃん、出たじゃないですか。
うん、はいはい。
なんか、あそこには行くな、的な
意味深だね。
でも、そういう、ベタなんは僕もあんまり見てなかったですけど、うん、やっぱりそういうのは、もう、よくあるパターンっていうの分かってたんで、
はいはい。
なんていうんですかね、面白かったですけどね、なんかでも。
その、ペガさん的に導入部分が、はい、そういう他の映画とかのよくあるパターンを持ってきてるっていうのはもう見てすぐ分かりました。あ、
そういうのは分かるんですよ。だから、やっぱどの映画のどのシーンとか言われるのか。
そうそうそう。でもなんとなく、あ、これよくあるパターンみたいなのを表現してるのは分かるんですよね。
そうそうそう。言ったらあかんパターンやんとか。
そうですね。
うん。
そこは狙って作ってますもんね、あれ明らかに。
うん。だから僕的にはだから、その元ネタとか分からなかったんですけど、そういう意味で、あ、こんなん多分あるんやろうなって、他の映画見てたらもっと面白かったんかなとは思いましたけど、うん、全然十分楽しめましたけどね。
元ネタっていうほどね、ないです。本当によくあるパターンっていうのを踏襲してて、
うん、
本当にどれからパクったっていうのがわからんぐらいのオーソドックスなね、設定ですからね。
うん、そうですね。だから全然楽しめましたけどね、そういう意味と。
じゃあ最終的に、
はい。
どうなんですか？その、グッと来たところとかあるんですか？なんか。
うん。
グッと来たところ、まあ、ものすごく僕、見方ちょっと変なんで、ピンポイントになるんですけど、
うん。
ちょっともう具体的に言うと、その、日本出てくるじゃないですか、日本。
はいはいはい。
ああ！
どう見ても貞子的な。
はいはいはい。あったあった。
のりこさんって言うんですけど、
はいはい。
それを封印するときの、呪文的なものが、なぜどんぐりコロコロなんかなって。
はいはい、そこない。そこない。
まあ、そういう、なんかそういうのとか、あと、なんか、メインの、なんていうんですか、おじさんの一人が、
うん、
なぜそんなに半魚人マニアなのかなっていう。
まあ、確かに。
ものすごく、見た人しかわからない言い方なんですけど、申し訳ないですけど。
わかるわかる。いや、うん、そう、現実世界のね、世界観が面白いですよね。うん、はい、いろんな国が競ってるというか、うん、なんか、
うん、
いろんな国で同じ実験をしてるんですね、実験というかね。
まあ、何をやってるのか厳密にはよう分からへんのですけど。古き物も、物どもをこう、何か収めるために何かやってるんでしょうけど、
ね、
何か
封印するために生贄が必要で、
はい。
それを世界で、各国でやってるんですよね、あれ。
なぜか競いやってるっていう。
そうそう。で、他のところは成功した、失敗したとかね。
うん。
コテージ、山小屋も資料の腹渡で使われた山小屋と一緒らしいんですよ。
え、マジですか？
そうそうそう。
へぇー。似てるなと思った
んですよ。全く同じカットが出てくるんですよ、白色の腹輪だと。
やっぱり、あれそうなんですね。
で、そこでまあ、ホラーファンは、なるほどっつって笑っちゃうみたいな。
あ、なるほど。
あれはもうリスペクトどころじゃなかったんや。まんまなんや。
そう、まんまなんですよ。っていうのは僕は、松山智弘の記事を見て知ったんですけど、あ、そうかって。
確かにめっちゃ似てるんですよ。
別に僕の引き出しで言ってるわけじゃないんですけどね。うんうん、だから、そのデータベースとして知ってる人は、ここはあれやな、ここはあれやな、あそこに出てきたらあれやなっていう楽しみ方ができるっていうところは、まあある種その、憎いところだっていうところなんでしょうけどね。
そうですね。しかもそこが前編じゃないっていうところがいいですよね。要所要所でまあ、知ってる人か、こう、にやりとするところがあるというか、うん、私がグッと来たところっていうのはもう後半のところなんですけど、やっぱり。はい、モンスター大集合みたいな。
そうそうそう。なんか僕も結局はそこですね。なんかその、モンスターオールスター、 大集合になったらどうなるのだ。
本当にもう、あ、これをやりたかったんやなと思って見てて。うん、
だから、なんか、キャビン考察とかで検索かけたら、
はい。
すごい綿密にこれはこうって解説しているページとかもあって、うん、
わ、すごい、さすが。
なかなか面白いですね。
うんうんうん、
ええ
ー。好きな人はもうたまらんでしょうね、あの辺。あの、何、コマ送りして何回も見るんちゃいます。
ああ、なるほど。
で、まあ、もうあくまでもこれは人の感想を借りた話でしかないですけど、はい、結構そういう人に言わせると、はい、その、あの映画に出てくるそのモンスターっていうのは、うん、まあ、言ったらパロディじゃないですか、うん、それそのまま出されへんからね。はい、
そうですね。
はい、でも、そのパロディの造形も結構頑張ってるんですって、うん、なんか作り手の愛が感じられるらしいんですって。
はいはい。
なんかあの、ちゃんと作ってんなーって細かいとこまでっていう。
うんうんうん、
だから、なんて言うんですかね、その、変にそのホラー映画をメタ的に、うん、テーマとして持ってきただけじゃないぞっていう。
愛は感じますよね。
そう、作り手も完全にホラー映画が好きでたまらないっていうところ前提で、うん、そういうネタを持ってきたっていう映画らしくて。
あ、でもそれは感じますね。うん。だってよくね、どっちかだと思うんですよね。ああいう、すごくよくあるパターンを持ってきた上で、
うん、
俺はこういうパターン嫌いだからこうしてやったぜっていう風に作ってるか、
うん、
よくあるパターン持ってきた上でさらにこう、好きなものをこう突っ込んで、
うん、
っていう流れがあるとは思うんですけど、うん、今回はもう本当にホラー好きなんだろうなっていう感じしますよね、監督がね。
そうなんですね。
ただ最後、ラストに関してはちょっと、すげえなと思いましたけど。
あれもね、結局なんかこう、その、今回僕的にはね、本当ね、なんか、はい、そういう二重三重構造になっているところがすごいなっていう印象しかなくて、
うん、
その、本当細かいところに関しては何も言えないから、うん、やっぱこう、うん、見た後にいろんな感想見たんので、
うん、
正直その借り物の意見でしかないんですけど、はい、結局最後ああいう割れ活性化したのも、人の解釈を見てるとおもろいなって思うのが、
はい、
要はその、まあ、クトルフ神話をモチーフにしてるんだっていうのが前提にあるんですけど、うん、結局最終的に古き者どもは何をモチーフにしてるかっていうと、
うん、
ホラーファンたちだっていう解釈。
ああ、なるほど。
で、要はその、うん、あの映画の解釈と、これも完全に人の感想を見た、
うん、
僕の意見で何でもない意見なんですけど、
はいはい、
要はその、要はホラー映画ファンって、ずっとホラー映画好きで見続けるわけじゃないですか。
は
い、だから、ある意味こう、こうなってもらうの面白くないよねっていう、意識があるでしょ、ホラーファンって。
なるほどね、ありますね、は
い。っていうのが、まあ、メタ的な表現として、ああなんですね。でこう処女は最後まで生き残らないといけない。
うんうん。言ってましたね。
そうしないと神様納得しないっていう、その神様は、はい、まあ、ホラー映画ファンだみたいな。
なるほど。ホラー映画のお約束を、こう、踏襲してってるわけですね。は
い。で、最後、手が出てきて、バンって割るじゃないですか。
そっかそっか。
で、あれが何を表してるのかっていうと、まあ、人によっては、
うん。
何ねんっていう怒りなのか、どっちとも取れるっていうね、なんか。
あ、面白い。なるほど。
っていう解釈が書いてあって、ああ、なるほどなと。
確かになるほどなですね。
はい。で、そこまで含めて、あの映画作られてるから、監督はすごい映画、ホラー映画を愛しているし、まあ、こういう表現をしたのはすごいみたいなのがあって、
なるほど。
納得するわとか思って。
でも、そこまで考えなくても、愛は感じますよね。やっぱり好きじゃないと、あれだけこう細かいディティールというか、その、あんだけね、脇役、ちょっとしか映らないようなモンスターでも、パッと見ても作り込んでますからね。
そうですね。だいぶこう、うん、もう、なんつうんですかね、細かいとこまで作った感っていうのはすごいあったので。
そうそう。だから予算のほとんどはあのシーンに突っ込まれてると思うんですよね。
うん。
モンスターシーンに。
うん。
あれ以外のとこそんなにお金かかってないですからね、正直。
まあまあまあ、小屋の中でああだこうだやってるだけですから。
うん、うん
うん
うん。いやでもほんと楽しかった。あそこモンスターがもう出てくる。いやもうその前の流れもひどいでしょ、だって。
やっぱりカタルシスを感じる部分が、やっぱりその、うん、主人公たちがボコボコにされてること自体はすごくこう、逆境に立たされた辛いシチュエーションやから、
そうですね。
それをまあ俯瞰的に見ている、あのシステムの、なんか会社なんかなんかの組織の奴らに、人は食らわしてやりたいっていう気持ちはやっぱ見てるこっちとしてはあるの、あるじゃないですか。
うん、
はいはい。
それを単純な攻撃ではなく、
うん、
まあああいう形で、なんか、逆転させるっていうところが、まあ、物語としてのこう、気持ち良さの一つなのかなって。
そうですね。だからあの主人公たちが直接その、ね、ああいうことしてる人たちを殺してしまったらダメですよね。
そうそうそう。
自業自得というかね。
そうそう。爽快で、その手段が、しかも、 モンスター大集合っていうところがまあ爽快であるゆえんなのだろうとは思うんですけどね。ただ本当パーティーの始まりだっつって、なんやねんあの分かりやすいボタンはっていう。
そう、あのボタン何のボタンなんですかねあれ。
何のために作ってんすよねあれ。
いつ押すねんいう話ですけどね。
そうですよね。あれを誰が何の目的で作ったかっていうのはね。あのね、見た方は もちろんわかると思いますけど、ボタン押したら全部エレベーターが解放されるっていうあんなバカなボタン。
もう古今東西ありとあらゆるホラー映画のモンスターが一斉に人を襲い始めるっていうね。
ね。で、まずその、あのモンスターたちは一体、どこで何がいて、どうやって捕獲したんだとかいろいろまあ突っ込み出すとね。
あの世界の中であのモンスター現実にいるやつのなんやと思って。
そうなんですよね。僕最初立体映像とかなんかか。
ロボットか何か思ってたんですけど。
そうそう。本物なんですね、あれ。
そうなんですよね。
全部本物なんですね。
だから、あそこめちゃめちゃ端折ってますよね。あいつらをどうやって集めただろうなんだろうって話は一切しないっていう。
そこは考えないこと、みたいな。
ですね。ちょろっとね、例えば、まあ、あいつら捕まえるの苦労したぜとか、いう話でもあれば捕まえたんかなとか思うんですけど、一切ないですもんね。
ない
です。で、脱出した時もやばいだけで終わってたもんな。あいつはまずいぞ、みたいな。
っていうか、もう、そんな若者たちを陥れて、怖くさせて、まあ、神様たちを満足させるためのモンスターを、あんなしょぼこい、なんか特殊部隊で制圧できるわけがないんですよ。
そうですね、特殊部隊しょぼかったですね。
しょぼかった
ですね。で、あれもまあ、まあ、そうなるよねっていう、爽快感ですよね。まあ、そうだよねって、勝てないよねっていう。
うん。
いやー、面白かったな、あの、エレベーターから次々と、こう。
いや、あれほんと面白いですね、あそこ。
モンスターが投入されてるとこ面白かったな。
うん。
チーンってなるんですよね。
そうそう。
いや、あそこはだからほんとホラーファンなら笑うとこなんですよ、だから。
はい、次ーって。
そうそう。ほんで、あっこのね、部屋がどんどんこう血に染まっていくでしょ。
うん。ギャグですよね。
いや、で、私見ててあそこがピークだと思ってたんですよ。あ、うん、これかと。うん。その後さらにもう一回来るんですよ。あの、突然。
うん。
前触れもなく、うん、その組織の一番偉い人みたいなのが出てきて。
はいはいはい。
衝撃ですよ、あっこが。もう皆さんご存知。
あの人はあんなんばっかしで最近ね。
あの、宇宙人ポールとかね。
うん。
ああ、マシガニーウィーパー中古と選ばない説。
いや、ほんとあの人偉いなと思って。もう大笑いしました、僕あそこで。
あれもなんかあの、なんか、あれも人の意見。
うん。
天津飯の技。借りるぞみたいな感じですけど。
どうぞどうぞ。
まあなんか、宇宙人ポールのパロディじゃないかっていうのは
意見もありましたね。そうなん
ですか。あ、やっぱそうなんや。まんまですね、でも。
うん。
宇宙人ポールのパロディってのも変な話だけど、ホラーでもないの。
とか、なんか、まあ、意外とシガニー・ウィーパーって、ああいう役回りの時、
うん。
なんていうんですか、なんでこんな映画出るんだっていうのも多い。のこと自体をなんかこうパロディーにしてる
っ
てい
う。そっかそっか、あの人自体をもうじゃあパロディーにしてるんや、あれ。
っていう意見も見ましたね。
いや、わかります。確かに本当にびっくりしましたからね、あれ。何にも前触れなかったんで。僕ほんまに、うわ、すげえと思って。しかもその後死ぬでしょ。
あれもね、そう、うん、なんか、シガニー・ウィーパーが出てくるという行為自体は、
うん。
物語の登場人物に対するびっくりじゃないんですよね。
うん。
そうですね。
見てる僕らに対する、ま、びっくりなわけですよ。
完全に我々向けですからね、見てる人向けね。
はい、そういう、その、映画の中に、この物語の登場人物に対する、
うん、
まあ、ドッキリとか、それを見てる僕たちを二重構造で笑わせる構成であるとか、まさかそれを飛び越えて、直接僕らを驚かせに来る仕掛けであるとか、うんで、最終的に見てるホラーファンがメタファーであるとかっていう、なんかこう、何重にもなっとんすよね、なんか。
そうですね。
そこの妙が、総じて見てすごいなっていう意見、なんですよね、うん、僕的には。
そうですね。でも、そういう感じはしますよね、本当に。うん、なんか、楽しいだろうみたいな、これ面白いでしょみたいな感じは受けるな、なんか、うん。しかもね、その、前半の部分とかも決してね、見てる感じ安くないんですよ。
そうですね。ちゃんと、ホラー映画としてちゃんと作ってる感はありますよね。
あの、研究所のシーンとかもちゃんとこう人いっぱいいるし。
うん、でも逆にあそこがチープじゃないから成り立つ映画ではある
のかな、ね。そうですね。あれ、そこまでチープにしてしまうと面白くないんだろうな。
そう、だから映画自体はチープでないという、うん、なんていうんですか、うん、チープで、チープ、映画自体はチープであってはならないですよね。うん、あれを、あの仕掛けをしようと思った場合。
うんうん、そうですね。
一歩間違えたら、
うん。
本当にただのパロディのコントになってしまうじゃないですか。
なるなる、確かに。
そこをディティールちゃんと詰めて、
そうですね。
ちゃんと一つの映画としてしっかりしてますよという雰囲気を醸し出せたのがすごいなと思うんですよ、
う
ん。
そうですね。あれだってもうほんと設定むちゃくちゃですからね、あれ。
あれほんまに、
意味、
うん。そのセットの作りとか、ライティングとか、うんうん、ちょっとどっかへぼければ、
うんうん。
最後のオチも、ただの悪ふざけで終わるじゃないですか。まあ、
実際
悪ふざけなんですけど。
ふざけですよね、あのオチ。
そうそう。だからすごい、思い切ったことをしてるな、よくやりきったなっていうのあるんですよね。
あれ、うん、
しかも、これ、一回しか使えないネタじゃないですか。
いや、僕本当思ったんですよ。これやったもん勝ちやなと思って。
だから、失敗したら、もう、なんなん、お前ら、しょうもないこともうやりやがってっていうレッテルをつけられる、一発勝負の映画をやったのがすごいなと思うんですよ。
そうですね。あの、本当に先やったもん勝ち映画やなと思って。うん、
しかも、まあ、なんていうんですか、まあ、文句言う人もいるでしょうけど、
うんうん、
多くのホラーファンを納得させるぐらいのクオリティでやったっていうところがすごいんやろうなと思って。
そうですね。だから、あの映画見て、その、怒る人とかっているんですかね、まあ、いるんかな。
まあまあ、その中身はいるでしょうけど。
いるか。どういうとこ、まあ、
そこはもう好みとしてじゃないですか、単純に。
あ、そっか、こんなんだと思ってなかったみたいな。
思ってなかったっていうパターンか、まあ、うん、いわば自分が好きなホラー映画をそういう素材に使われるのが嫌とか、ね。
あ、なるほどな。
うん、
なるほど、
ね。そこはもう好みの問題だと思うんですよ。
結局、あの映画に関してもそうですけど、ストーリーがって言い出したらもうね。
まあ、ストーリーはね、合ってないようなもんですからね。
そうそうそう。本当にあの、シチュエーションの積み重ねが、
うん。
あの、楽しいっていうかね。
そうですね。もうその時その時で引っ張られることに、うん、まあ体委ねるみたいな感じの映画ですから。
だからプロモーションはちょっと言い過ぎやな、確かにあれは。
そうなんですよね。それはね、うん、そのキャビンに限らず最近の映画にしてもそうなんですけど。
多いですね。
その、煽りが、
そう。
物語の本質と違うと、
そうそう。
そこで文句言う人いっぱい出てくるでって思うんですよ、うん。
ハードル上げすぎ多いですよね。
うん。
うん。
もっと何かいい表現ないんかねって。思うんですけど、
う
ん、
そうそうそう。
逆に僕最近映画とか見るときって、
うんうん、
もう予告とかプロモーション見ずに行ってるんですね。
あ、そうなんですか。
それが一番楽しめる、
うん、
普通に。
じゃあどういうとこで情報を仕入れていくんですか。
例えばツイッターとかで、
うん、
あの映画面白かったっていう意見を見たら、
うん、
もうその瞬間その映画に関する情報はシャットアウトするんですよ。
わ、すごい。
自分からはもう進めて見に行かない。
あ、そうなんですか。
外から入ってくる分にも仕方がないとしても。
私なんかも絶対予告編見てしまいますね、とりあえず。
やっぱこう、やっぱこんだけなんかいろんな創作物語が溢れてる世の中、
うん、
やっぱ一昔前と違って、どんな人でもある程度の経験を積んでるじゃないですか。
うん、
創作物語に対する、
うん。はい。
なら絶対どこかで歪みますって自分の期待感で。
なるほど。
絶対フラットで見れないと思うんですよ。やっぱ予告編一つ見てしまったら、おそらくこんな映画なんだろうなっていう計算が絶対働いてまうじゃないですか。
もうそれすらも、うん、沢田さんはしたくないから見ないですね。
そうです。やっぱ期待値が高いっていうのは結構ね、楽しめない要因かなと。
あ、わかる。それ、そうですよね、本当。
なんかあんまり、その、まあ、ゲームとかやったら僕結構人の感想が調べるんですけど、
うんうん、
その、おもんないゲームしてないからって。
はい。
でも映画はもう完全に、受け身の、メディアじゃないですか、だからもう、できる限り自分からはもう情報取りに行かないようにはしてるんですね。このネタバレをする番組をしてきながらも。でもそこは正直、まあね、それを、その情報を取りに行く人の自己責任やから、
確かに。
そこはもう自分で判断して、これ以上聞かないとか、知らないとかっていうのはもう自分で決めるしかないなっていう。もう本当、なんやろ、何をしててもネタバレが入ってきてしまうじゃないですか、最近。
うん。
そうですね。
だ意識してシャットアウトしないと、見てしまうんですよね。
まあ、だからこそ、よくね、その、こういう映画だろうなと思って行って、いい意味で裏切られた時は楽しいんですけどね。
うん。
うん、本当にその期待値超えられなかった時の、こう、ギャップは、やっぱ、厳しいもんありますね。面白そうと思って言ってね。
でも結局ね、それもね、自分の責任なんですよ。
まあもちろんね。
その、いい意味に裏切られたっていうのは、うん、結局自分が思い描いていた映画ではなかった、面白かったからっていう理由でしかないじゃないですか。で、そこで自分が思い描いてた映画がなければ、
うん、
いい意味で裏切られたっていう現象も出てこないわけですから。
なるほど。
だからもうできる限り、
うん、
もう、あ、パッと見て、あ、面白そうやなと思ったら、もう見ないっていう。うん耳塞ぐみたいな感じになってますね。
いや、私個人的にはね、いい意味で裏切られたいって部分もあるんですよ。そう来たかみたいなとこが見たいっていう映画もあって、キャビンなんか特にその、もう煽り文句があなたの予想は裏切られるっていうの書いてあって、うん、どう裏切るつもりやと。
ってなるじゃないですか、見に行くと。
やっぱなります。あんな言われたらね。でもそれでも面白かったですやっぱり
それはね、運が良かったとしか言いようがないです、僕は。
なるほど。
だって世の中のほとんどの映画は、思ってたよりも思んない映画の方が多いじゃないですか。
なるほどね。まあ、
だから、それで僕はね、ひどい話が期待をしていないんですよ。まあ、映画に限らずなんですけど。
うん。
うん。それの方が、より多く楽しめるっていう。
いや、もちろんね、
それは数の論理なんですけどね。
そんなに面白くないかもな、ぐらいの感じで行くんですか、じゃ
あ。そうです、そうです。
うん、
期待、ほんと期待をしないでいくんですよね。なんか面白そうやなぐらいですよ、せいぜいほ
ん
と。だからある意味、20代の頃に比べたら、
うん、
何でも楽しめるようになりましたから。
あ、でもそれはいいことだと思いますよ。なんか何でもかんでもその、どう、面白がらせてみろみたいなスタンスでいくとね。
いやほんとね、20代の頃はね、200回記念の番組でも言いましたけど、
あ、はい、はい。
もう、アマゾンレビューに星1をつけてた時代の時
に、ね。あ、言ってましたね。
もういかにこう、減点方式で物を見るかっていう時代でしたけど、もう最近はもう、加点方式で物を見るようにしてるんで。
いや、それは本当にいいことだと思います。いろいろ得ですよ、その方が
絶対。そう、ほんまそうなんですよ。
うん。
やっぱね、やっぱ経験値はどうしても積まれていくじゃないですか。何も考えずに生きていたとしても、ね、やっぱ創作物語に触れた数が多ければ多いほど、経験値は勝手に積み重ねていくから、
う
ん、
そうですね、本当そうですよね。
やっぱロジックを考えてしまいますよね。何かちょっとでもきっかけを見てしまったら、おそらくこんな展開
で、うん。いや、もうそれは誰でもやっぱ思いますよね。
まあそういう意味ではね、なんか、期待値低めっていうのがもう最近の、まあデフォルトにはなってるんですけど、
そっか、じゃあ、沢田さん的にキャビンも、もうそういうのを期待せずに見た感じなんですか？
そうですね。だから、単純に僕は最初、その情報聞いた時は、ホラー映画やって思ってたから、何か仕掛けがあるホラー映画やなぐらいやったんですよ。
おー。
でも、ホラー映画やから、おそらく見ないだろうな、
あ、なるほどね。あ、
じゃあ、なんか、その、すごい映画だよっていう、まあそこも言われ方は良かったですね。すごい映画やだよとしか僕は言われなかったから。
はい、
そこは良かったですよね。そこで変に詳しく何か言われてたら、うん、おそらくこんなに楽しめなかったと思うんですよ。
そうですね。
ああ、じゃあどうすごいねんっていうので見て、ああ、確かにすごいなぁ、やったから。
じゃあ評価としてはそれぐらいの方がちょうどいいんですね。
そうそうそう。なんか逆にね、このキャビン映画見てないのに、うん、今回の配信ここまで聞いてるやつはね、ダメですよ。うん、楽しめないですもん、そんなもん。
そうやな、確かに。
これここまで聞いとったら全然楽しめないですよ、このキャビンなんか。
そう、やなぁ。どう、まあそうですね。
透明のびっくり箱見てるようなもんでね。
うん。
中入ってるの分かるやん、みたいな感じで。
後半への流れに関しては、やっぱり知らない方が絶対面白いもんな。
知ってても楽しめるのは逆にホラーファンだけですよ、きっとね。
そうですね。いろいろ見て、見てたら楽しいかな。
なるほどねっていう面白さになると思うんですよね。
うん、うん。
はあ、はあ、なるほどねっていう。
うん。
びっくりっていう意味ではね、やっぱりね、ネタバレを聞くとね。
そうですね。
確認作業になるから、見に、うん、見た時に。
でも、ホラー好きな人は見てほしいな、やっぱりな。
いや、見てるでしょ、結局のところ。見て
ますよね。
見てるでしょ。見てる、うん、見てますよ、確実に。だからこれは本当に、分かった人だけに向けて作られて、分かった人だけが見て、分かった人どうして面白かったねっていう映画なんかなと思って。
ね、いや、本当、そういう感じはしますよね。じゃない、だから、ホラー映画ファンは、宣伝文句を見ると、多分挑戦されたと思って見てるはずなんで。
だからね、
うん、
逆にね、騙されるのは一般の人やと思うんですね。
うんうんうんうん。そうやわ。
ソリッドシチュエーションホラーっていう言葉に騙される人が怒ると思うんですよ。
そうやわ、絶対そうや。
そうじゃないじゃんって。
はいはいはい。
ソリッドシチュエーションホラーじゃないから。
そうですね。違いますね。うん、それは全然違う。
ホラー活劇ですからね、これ。
そうですね。ホラー大集合みたいな。
なんかその、そうとかね。なんかそういう系の映画の延長上でこの映画を見てしまうと、う
ん、全然違います、
ね。なんて突っ込みどころめっちゃあるやんけ、みたいな話になって、切、
う
んうん、れると思うんですよね。
うん、そうそうそう。だから宣伝の仕方微妙やな。
いや、ほんまそう、ほんまそうですよ。だからね、無駄に煽るなって言いたい。
そうですね。
そのままを言えと思いますよ。あなたはきっと騙されるじゃなくて、あなたはきっとびっくりするぐらいにしょげって思うんですよ。
そうですね。
騙されるって言われたらさ、騙されるもんかって見に来るじゃないですか、みんな。うん。ひねくれてるから。
騙してもらえるってね。
あなたはきっとびっくりするぐらいっていいじゃないですか、そこは。
そうですね。
あ、びっくりした。
うん。私もその映画とかで、なんか、泣けるとか言われると見たくなくなるっていうのと一緒なんですよ。
そうですよ。全米が泣いたが一番信用できない歌い文句じゃないですか。
うん。あれ言われた時点で冷めてしまうな、うん、
まあ。でね、キャビンの本筋の話とは、書かなくなりましたけど。
うん。
結構喋ってきましたけど、なんか他にないですか？
いや、でも、本当まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり、ホラー好きで見てない方は、一度見ていただきたいなっていう感じですよね。
逆にこう、ホラー好きの人は、
うん、
ホラー映画見れるけど、そんなに詳しくない人を何人か集めて、みんなで見て、ここはこうだよって言ったらいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
まあ、それが他の友達に鬱陶しいなと思われるかどうかは、別ですけど、でも、知りたくなりますからね。
うん、うんうんうん。
これどういうとこなん、こいつは何なんて。
そうですね。まあ、少なくともその、血みどろが平気な人じゃないと見ない方がいいですね。うん表現は決して緩くないから、後半は結構緩いから。
ね、あ、一個だけ俺映画の内容で全然ちょっと分からへんかったところがあって、
ほうほう
個々人の新入社員は、なんで出てきたんやっていう。
あれは、
あいつ何なんですか、なんか意味ありげなこととか結構言ってましたけど。
いや言ってましたね、確かに、うん。
なんか普通にゾンビに食われて死んでったから。
最後活躍するから思ってましたけどね。
うん、そうですね。なんか個人的には、よくいる、漫画とかでよくいる、この世界を知らない人役かなと思ったんです、最初。
ああ。
お前は新人だからよく知らねえけど、みたいな、こう、解説するための、
うん。
役割かなと思ってて。ただ確かに、主人公側についてもおかしくない感じでしたよね。
そう、意味ありげなことをいっぱい言ってた割には、はい。何もせずに普通に死んだっていうね。
だからあれももしかしたら、リスペクトというか、
そうなんですよ。
お約束なんちゃいます。
なんかのパロディなのか、オマージュなのか、なのかなと思うんですけど。
いや、よ、ああいうポジションの役は、そうなるだろうって思わせといて、あっさり死ぬっていう。
裏切り？実は、実はそうじゃありませんでしたっていう、う
ん。だって、ほんまにもろそういう役ですもんね。
うん。
お、こいつなんかいい役持ってくんちゃうと思ったら全然関係ない。
うん、ほんまに。
あ、でもそうですよ。そういう役割なんじゃないですか？
そういう役ってこと。思わせぶりな役っていう役。
あの映画ならだってありえますよ、
なるほど、なるほど。
うんうん。
ってな感じで。
うん。
まあ、キャビンね。まあ、楽しかった。うんよねっていう意見しかないですね、
う
ん、これはね。
そうですね。大絶賛っていうわけじゃないけど、うん、本当、ホラー好きなら見て、損はないっていう感じ。
うん。
うん。
ただ、この回を最後まで聞いたやつは、損をしてます。
確かに。
確実に損をしている。
そうですね。
楽しさの 50% 奪われてますからね。
そうですよね。はい、うん。
まあ、忘れた頃にまた見てもらってんじゃないですかね。
忘れた頃。
はい、てな感じで今回もお届けしたのは沢田信也と
川崎と
ペガでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。